年の小丹節の福音書はずっとヨハネによる福音書が選ばれています。今日もヨハネによる福音書の1章35節からですが、ヨハネによる福音書は私も以前そう思っていたのですが、あの書き出しが創世記と似ていて、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった云々という、そういう書き方がいかにもギリシャ的な書き方、ロゴスっていう言葉を使いますから、つまりこれは異邦人向けに書かれたものだったんだというふうに思っていたんですが、1948年に司会写本というのが発見されました。つまり2000年前のものですね。それまでは一番古くても紀元1000年ぐらいの写本が一番古いものだったんですが、一挙に1000年も間が縮まったんですね。そしてそれを調べたときに、ユダヤ教の中にもこういう当時のギリシャ的な考え方っていうのが浸透していて、ユダヤ人たちもこういう発想をしていたんだということが明らかになって、それからガラッとこうヨハネによる福音書の解釈が変わってきたようですね。今ではほとんどの聖書学者がヨハネによる福音書はユダヤ人向きのものなんだというふうになっています。で、それはさらに内容的にだんだんついつまが合ってくるわけですが、紀元70年にユダヤ教の人たちで、いわゆるテロリストたちがあまり騒ぎを起こすもんですから、ついにローマ軍がやってきて、そしてエルサレムを全部滅ぼしてしまうんですね。そして破壊し尽くす。さらに熱心な人、ユダヤ教徒の人たちが司会のそばにあるマサダっていう一つの山が要塞になっているわけですが、そこに立てこもって3年間抵抗するんですね。しかし兵糧攻めにあって3年後に、この陥落するわけですが、その際にそのマサダの麓のところに、ユダヤ教の修道院があるんですね。その修道院がで持っていた聖書が、その騒ぎの時に保管するために裏の洞穴に隠された。それが司会写本だったんですね。それでまあユダヤ教は事実上壊滅的打撃を受けたのですけれども、それから10年経って、地中海岸にヤムニアっていうこのユダヤ人の捕虜収容所があったところにですね、ユダヤ教の主だった人がまた集まって、このユダヤ教を盛り返すための集会、いわゆる我々の言い方をすると聖会を開いたんです。そしてまた悔い改めようと、そして、出発し直そうと。それにはやはり律法に忠実になるっていうことが一番大事なんだ。我々に与えられた律法に従って、そして律法を守って、出直そうという決議がなされて、18箇条のお祈りの項目ができるんですね。そしてその12番目にイエスをキリストと告白する者がに対する呪い、つまりこれは異端であるから、この彼らを呪うことにしようという決まりがあった。で、それまではユダヤ教とキリスト教っていうのはあんまり厳密な区別はなくて、互いが行き来してたらしいのですけれども、このユダヤ教の側でイエスを信じる者は異端だっていうふうにしたことで排除されるようになって、それから全く別に歩むようになったということになったんですね。で、その時に同じ地域にあったいわゆる、まあ、ヨハネの教会ですね、仮にそう呼ぶわけですが、そこで信仰に動揺する人が出てきた。やっぱりユダヤ教徒と触れていますからね。で、一緒に付き合ってる中で、ユダヤ教だけで一生懸命行ってる人はもちろんその18箇条の祈りを朝と晩に必ず繰り返すっていうことになってますから、で、12番目のところ になるとクリスチャンの人はそこで言いよどむわけですね、ちょっと具合に。そうするとあなたはっていうふうにしてこう指摘されて、で余計にじゃああなたなんであんなものを信じるのよなんていうようなことで、ヨハネの教会の中で動揺するものが出てきた。それで神学的にしっかりしたイエスが神の子キリストであるということを論証しなきゃいけないというので作られたのがこのヨハネによる福音書だというふうに言われているわけですね。ですから今日のところはもうまさにその姿、神髄が現れているところだと思います。つまり40節を41節ですね、彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。つまりユダヤ教徒の人たちはメシアを待望しているんです。でキリスト教の人たちはこのイエスこそがメシアなんだっていうね、ですからこのメシアに会ったぞ、このイエスなんだっていうことを言い、そしてさらに次のフィリポとナタナエルのところでもですね、49節にナタナエルが告白するわけです。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。つまり、ヨハネによる福音書は、初めに言葉があったという書き出しでですね、そしてイエスが神そのものであって、そしてその神が肉体を取ってこられた、人となられた方なんだということをこう順番に説いていって、そしてそこで最初の弟子たちの出会いが今日のテキストになっているわけですね。で、ここでですね、注目したい言葉は、ヨハネの弟子たちが二人いて、それでヨハネが見よ、神の子羊だっていうふうにイエスを指していったときに、このヨハネの弟子たちがイエスに従っていったんですね。つまり、大変熱心な求道心を持っていたんだなっていうのがわかる。ね。ヨハネがこの方がいいんだっていう、そういう進め方をしたときに、じゃあ行きます。そして、そうするとイエスが、すぐに振り返って何を求めているのかっていうふうに彼らに問うた。私たちがもしもイエスについて言ってるときに、あなたは何を求めているのかって聞かれたら何と答えるんでしょう。魂の安定ですとか、ね、どういうふうに答えたらいいんでしょうね。神の子を求めているのですというふうに答えるんでしょうか。しかし、するとこの二人がですね、逆に質問をするんです。ラビ、どこに泊まっておられるのですか。そうするとイエスが、来なさい、そうすればわかるっていうふうに言いました。つまり、この来なさい、そうすればわかるっていう言葉、それから、46節に、フィリポがナタナエルに来てみなさいと言った。つまり、ここではですね、行動を起こすっていうことを強調しているっていうのはわかりますね。どこに泊まっておられるのですかっていう、この意味は、しかし、イエス様は今日どこにお泊まりですかっていうことを聞いているのと同時に、もう一つ内容的な質問があるんです。この泊まるっていう言葉は、とどまるっていう意味を持った言葉で、あなたはどこにとどまっている方ですかっていうのは、神様のどこにとどまっている。だからそれをもうちょっと掘り下げれば、あなたに従っていったら、本当に神様に出会えるんですか、真理に出会えるんですかっていう、そういう、質問になるわけですね。これがヨハネによる福音書の特徴 だというふうに学者たちは言っています。つまり一つのそういう表面的な言葉をこうどこに止まっているのですかっていうふうに言いながら、それはもう一つはあなたに従えば本当に神に出会えるのですかっていう意味を込めている。至るところそういう使い方をするっていうのがこれがヨハネの特徴だっていうふうに言われているんですが、そうするとイエスが来なさい、そうすればわかるっていうふうに返事をなさったと。前にも紹介したことがあるんですけれども、加賀乙彦さんっていう作家、私と同い年のようなんですが、この人がずっとキリスト教には接していながら、洗礼を受けないで、60近くになって、ついに洗礼を受けたっていう話が出ているわけですね。そのきっかけはちょうど奥さんと二人で一緒に、これはそういうところがちょっとカトリック教会は優雅っていうのか、融通が効くっていうのか、一人の神父さんとある山荘に行って4日間泊まるんですね。それでじっくり話し合いましょうっていう。それで3日目までもう溜まってる質問を全部出して、そしてもう言うだけ言ったらある瞬間に二人とももう聞くことがなくなっちゃったんですね。そうするとふっと心が晴れて一条の光が差してきたような気になって、とっても心が軽くなりましたっていうふうに言って、それで素直にじゃあ洗礼を受けて いいでしょうっていうふうに神父さんから許可をいただいたっていうんですが、そのことを彼はこういうふうに言うんですね。言ってみれば、知識が飛び去り、一気に信仰の世界に入ったのだ。知識にはいつも疑問がつきものである。つまり、頭で考えていると、それには必ず疑問がくっついてくる。だから、行為が大事なんだと。私が 100% 信じるという一歩を踏み出したときには、自負は少しもなく自分はダメな人間、罪深い人間だという謙虚と、それに伴う非常な、かつて経験したことのない喜びだけがあった。はっきり言おう。知識なんかどうでもよくなったのだ。その境地を私は、そして妻も、瞬時に監督したのであった。ね。そしてさらに彼はこう言うんです。洗礼を受けるというのは単なる形式的な儀礼ではない。それは、キリスト教という山に分け入る第一歩の行為なのである。行い。してみなさい。その第一歩を踏み出すこと。だから声を出す、あるいは体を動かすっていう、それが信仰のとっても大事な奥義なんだっていうわけですね。行為、知識ではない。体によって行動を起こすことである。よく人は信仰を持つというが、これは的確な表現ではない。信仰に入るものなのだ。すると聖書の読み方、特に新約聖書の読み方が一変する。イエスはあなたの信仰があなたを救ったという。イエスの教えはまず信じることが先にあって、その後で良きこと、福音が訪れるということである。というふうに結んでるんです。つまり、私も礼拝の形をこういう式文の形にして、そして、変えていきたいっていうふうに願った一番の根本動機は、この私たちが何かをするっていうことです。だから、説教中心の長い説教をじっと聞いてるっていうのは、頭でぐるぐる回りをする。だから、頭で分かったような気になっても現実が伴わない。ね。そうじゃなくて、自分の体で口を動かし、そして体を動かすっていう形が本当の礼拝なんだというふうに思うわけですね。ですから、究極のイエス・キリストとの出会いが、この礼拝、主日の行動礼拝が基本にあって、そして、ここから出発した日々の歩みの中で、さらに私たちの行動によって、キリストと出会っていくっていう。これが、とっても、 大事な基本になるのではないかというふうに思うのですね。ですから今日この来て見なさい、あるいは来なさい、そうすればわかるっていうふうに進められているっていうところに、今日のヨハネによる福音書のとっても大事な信仰の真髄が示されているんじゃないかという、そのことをもう一度一緒に考えたいと思ったのです。そうすると星野富弘さんの詩にこういうのがあるんですが、こういう境地にいつもなれるのではないでしょうか。どんな時にも神様に愛されている、そう思っている、手を伸ばせば届くところ、呼べば聞こえるところ、眠れない夜は枕の中にあなたがいる。どんな時にも神様に愛されている、そう思っている、手を伸ばせば届くところ、呼べば答え聞こえるというところ、眠れない夜は枕の中にあなたがいる。お祈りしましょう。天のお父様、今日もお招きいただきましてありがとうございました。つい頭の中でぐるぐる考えて、そしてそれが自分を縛りつけてしまいがちです。しかしあなたの信仰の喜びは考えることではなくて行動に移すことにありました。来て見なさいということで、弟子たちがイエスのところに実際に留まって、イエスと出会い、イエスの言葉を聞き、イエスと食事をし、そして共に休むことを通して救い主に出会ったように、私たちがこの行動の礼拝を通して口で告白し、体を動かすことを通して主イエスキリストに出会い、またそのキリストに支えられて日々歩み続けていくことができるように、私たちを支え強めてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。